今日もヨハネによる福音書の11章に記されている御言葉を学びながら、神様を礼拝したいと思っております。先週も申しましたけれども、ヨハネによる福音書の11章というのは、この章全体が、ラザロという人の死と復活について語る、一つの長い物語になっています。でその中でも、今日のところ38節から44節のところは、いよいよイエス様がラザロを生き返らせる場面そのものを描いたところということになります。ただ私たちの普通の感覚から申しますと、死んだ人が生き返る場面言うんですから、イエス様は一体どのようにしてラザロを生き返らせたのか、そして実際に死んでいたラザロはどのようにして生き返ったのか、そのことをドラマチックに、かつ克明に描き出すようなことをこう期待するのではないかと思います。しかし今日の箇所で、実際にイエス様がラザロを生き返らせる場面に当たるのは、43節、44節だけであります。こう言ってから、ラザロ出てきなさいと大声で叫ばれた。すると死んでいた人が手と足を布で巻かれたまま出てきた。顔は覆いで包まれていた。イエスは人々にほどいてやって行かせなさいと言われた。これだけでももちろん深く考えれば、さまざまなドラマと迫力のある箇所ではあります。しかし私たちが想像するような描き方とはちょっと違う、こう淡々とした、あまりにもあっさりとした描き方になっている印象をこう受けるのではないかと思います。いや、もちろんイエス様は何か当たり前のことをするかのように、いとも簡単にラザロを生き返らせたわけではありません。先週学んだ箇所でありますが、少し前の11章の33節から35節、もう一度振り返っていただきたいと思うのです。これからラザロの墓に向かおうとしているとき、イエスは、彼女、ラザロのお姉さんであるマリアが泣き、一緒に来たユダヤ人たちも泣いているのを見て、心に憤りを覚え興奮して言われた。どこに葬ったのか。彼らは主よ、来てご覧くださいと言った。イエスは涙を流された。そう言われておりました。人々がラザロを失った悲しみにとらわれているのを見て、イエス様は心に憤りを覚え、興奮したと言われております。で、憤りを覚えたというのは、泣いている人たちに向かって何をメソメソしているんだと怒っておられるわけではありません。イエス様のその憤り、激しい思いは、私たちの命を奪うような死の力、罪の力に対して向かっております。今、そうした人を支配しようとする死の力に対して、イエス様が神の独り子として立ち向かおうとされている。で、そのために今、ご自分を奮い立たせて、激しく興奮しておられる。そういう様子です。しかもただ生き立っているだけではない。35節にありますように、イエス様はご自身涙を流される。涙に暮れる以外にない私たちの深い悲しみのすべてをイエス様もまたご自分の身に負われ、その上でその死の闇に向かおうとされているのです。そして今日の箇所38節に目を移しましても、イエスは再び心に憤りを覚えて墓に来られたと言われます。改めて墓に来られて、もう一度その心に激しい、憤りと言いましょうか、激しく心を動かされております。 目の前の墓は、まあ、当時のお墓のあり方に従って石で塞がれています。そこにはもう命がない、誰にもその石を取り除けることはできない。その墓を前にしてイエス様はもう一度心を激しく奮い起こしつつ立ち向かっていかれる。あの十字架の上でご自分の命を捧げるというあの命がけの戦いが、まさに命がけの戦いがすでにここで始まっているのです。この物語の記述の仕方が淡々としたものに思われることがあったとしても、その背後にはこうした激しいほどのイエス様の愛があるということを私たちは確かに忘れてはならないのです。そして私たちの人生の背後にあってもイエス様はこのような大きな愛を持って、激しい愛を持って臨んでおられるということ、それは私たちも確かに心に刻むべきことでありましょう。まあ、しかしそれにいたしましても、では聖書はその激しく心を動かされたイエス様がどのようにして罪の力を打ち破られたのか、で具体的にはどのようにしてラザロを生き返らせたのか、それを詳しく語ろうとはしないのです。言い換えればイエス様のことを死人を復活させるという奇跡を行う英雄のように描こうとはしないのです。では一体聖書はここで何を私たちに語ろうとしているのでしょうか。その激しい思いを持ってイエス様は私たちに何を示してくださるのでしょうか。ここで40節、まあ、箇所で申しますと40節の御言葉を見てみたいと思うのです。イエス様の御言葉ですね。もし信じるなら神の栄光が見られると言っておいたではないか。どうでしょうか、まあ、私の勝手な思い巡らしなんですが、もし私がこの場面にいたとしたら、マルタに対してこういう言い方はおそらくしないんじゃないかと思うのです。まあ、さあ石を取り除けなさい、ここで墓を、まあ、ラザルを生き返らせようとする。それに対してマルタは何も分からずに、もう4日も経ちましたから匂いますと言って止めようとする。でその時私だったら、こうは言わないと思うんですね。もし信じるなら、ラザロは生き返ると言ったじゃないか。そういうふうに言うと思うんです。いや、もっと言うなら、この私がラザロを生き返らせてやると言ったではないか。そのような言い方をすると思うんです。で、初めにヨハネによる福音書の11章はラザロの復活の物語だ、よみがえりの物語だと申しました。でその通りなのです。でもよく読んでみますと、この聖書の中でイエス様ご自身がはっきりとラザロが生き返るとか、私がラザロを復活させるとおっしゃっているところは実は一つもないんです。もちろんラザロは復活するんですけれども、イエス様はそういう語り方をしていらっしゃらない。むしろ聖書が大事なところで用いているのは、語るのは今この40節にありましたように、 神の栄光が見られる、そういう言葉、神の栄光という言葉なんですね。私が何をするのか、私が何ができるのか、そういう話では、そういう言い方をしないです。神の栄光が現れる、あなた方は神の栄光を見る、そういう言葉を語るのです。この物語のすべては、イエス様がどんなすごいことができる人か、いや、この私がどんなに立派な信仰を持っていて、それによってどれほど素晴らしい御利益を得ているか、そういう自己主張や自己宣伝をしてはいないのです。大切なのは神の栄光ということです。すべては神の栄光のためである。そして私たちがその神の栄光を見ることができる、そこに聖書が伝える、イエス様が与える恵みのすべてがあるということ。そこに改めて私たちは思いを向ける必要があります。そしてここではやはり何と言ってもラザロの死ということを、そして私たち人間の死ということ、人間は死ぬべきものであるという事実を、やはりまず冷静に恐れを持って、時に悲しみを持って受け止める真剣さがなければなりません。いや、人は死んだって生き返るんだ、神様を信じてれば天国に行けるんだ、そういう表面的なことを言ってごまかさない、ヘラヘラ笑ってしまわない、むしろ反対に誰もが自分の罪の上に死ぬべきものとして、裁かれるべきものとして定められている、その神の裁きに向き合わなければならない時が必ず来る、そのことをやはり真剣に受け止めなければならないんです。恐ろしいことです。また悲しむべきことです。だからこそマルタとマリアは涙に暮れているし、ユダヤ人たちが慰めに来ても簡単に、ああそうですかと言えないものを彼女たちは感じているのです。ただそこでこそ神ご自身が栄光を持って私たちに現れてくださること、死をもって裁きをもって全てが終わってしまうわけではないこと、私たちには絶望するしかないわけではないこと、そのことをイエス様は私たちに語るのです。罪の裁きと死というその闇の中にこそ、今イエス様は激しい愛の心を持って入ってきてくださる。私たちが滅んでしまうこと、罪裁かれ、罪の故に失われてしまうことを決して許さない。何としても、その私たちを死の力から救い出すために、今イエス様が神の御子として、私たちのすぐそばに来てくださる。それがまさに神の栄光を見るということです。もし信じるなら、神の栄光が見られる。死の闇に覆われたところに陥ったとしても、神はご自分の姿を隠してしまったのではない、私たちを見捨ててしまったのではない、むしろその時にこそ、そのところでこそ、神は全てをかけてご自身が作られた私たちを救おうと下ってきてくださる。 そして私たちのあらゆる罪をその身に負いながら、私たちと共にいてくださる。そうであるからこそ、私たちは、そうであるからこそ私たちは神の栄光が見られる。そこに私たちの命を、本当に変わらない命を見ることができるのです。で、そのように考えてくると、この後の41節、42節の御言葉の意味もこう分かるのではないでしょうか。人々が、41節ですね、人々が石を取り除けると、イエスは天を仰いで言われた。父よ、私の願いを聞き入れてくださって感謝します。私の願いをいつも聞いてくださることを私は知っています。しかし私がこう言うのは、周りにいる群衆のためです。あなたが私をお使わしになったことを彼らに信じさせるためです。必ずしも分かりやすい言葉ではないかもしれません。ただ、人々が石を取り除けたときに、イエス様が何をなさったのか、死人を生き返らせるための何かもっともらしい呪文を唱え始めたとか、それらしいことを始めた、そうではないのです。天を仰いで、天の父なる神を仰いで祈られる。しかも、どうかラザロを生き返らせてくださいと、私がどんなことができるかを人々に見せてくださいと訴えるのでもないんですね。あなたは私の願いをすべてご存知であり、それを確かに聞き入れてくださっていることを感謝します。あなたがすでに私のすべてをご存知で、私と共にいてくださること、そのことを私は信じ、感謝しますと、そのように祈ります。これこそまさに神の栄光を見ることに他なりません。自分の栄光を表したいのではないのです。自分はこんなこともできるよ。自分はこんな信仰を持ってるよ。そのように自分をひけらかすための歩みでもない。そのように自分の栄光を追い求める、そういうガツガツした歩みではない。神が私たちを作られ、天地を作られたあの神が、この私のために今、この私の横に、すぐそばに来てくださっている。しかも、神に背いて、罪の上に裁かれなければならないこの私のために、ご自分の命を投げ出すようにして、私をその見てのうちに、新しい命のうちに救い取ってくださっている。しかも、これからもまた変わることなく、私たちと共にいてくださる。それこそが神の栄光であり、本当の命です。どんな時でも、私たちは一人ではないということ。死の闇の中に陥った時であっても、墓を石で塞がれてしまった後であっても、私たちは決して一人ではない。この神が私たちのすべてをご存知であり、その栄光をもって私たちを包んでくださる。私たちを担ってくださる。永遠に変わることなく、たとえ私たちがまた罪のうちに陥ったとしても、その私たちをご自分の命のうちに留めていてくださるのです。最後にいたしますが、先ほど43節、あまりにも淡々とした記述ではないかと そういうことを申しました。そういう面ももちろんあると思うのです。でもやはり先ほど申しましたように、じゃあここには何の意味もないのか、何の豊かさも味わいもないのかといえば、そんなことないと思うんですね。イエス様はナザラよ出てきなさいおっしゃいます。そう言って私たちを呼び出してくださる、呼び起こしてくださる。私たち自身の中には自ら立ち上がる力も命もありません。いや、自ら神の中に飛び込んでいける信仰すらないかもしれない。しかしその私たちをご自分のもとに引き寄せるために、大声で叫ぶようにして呼び寄せてくださる。ラザロよ出てきなさい。私たちは手と足を布で巻かれたままです。顔を覆いで包まれたままです。それでも招いてくださるイエス様が、その私たちを死の力から、罪の力から、闇の力から引き出して、新しい命へともう一度歩み出させてくださる。私たちはこの神の栄光を見ながら、その神に全てを委ねながら、新しい歩みを歩んでいくのです。こんなことができる、人よりも優れた立派な信仰を持っている、そういう自分の栄光ではなくて、私たちの罪を許し、私たちを死人の中からよみがえらせてくださる、そういう私たちとして、またそのような共に生きる仲間として作り変えてくださる。神の栄光を見ながら、その神の栄光を仰ぎ見ながら、私たちはまた新しい週の歩みに歩み出してまいりたいと思います。その一つ一つのところで、私たちは神の栄光を、何よりも私たちの命を輝かせてくださる神の栄光を見ることができるはずです。お祈りいたします。天の父なる神様、あなたが私たちをどのような愛を持って作り、またどのような身力を持って罪と死から救い出そうとされているか、そして実際に救い出して新しい命へと移し替えてくださっているか、御言葉を通し新たに教えてくださり感謝をいたします。私たち自身のうちにはあなたにふさわしいものはないかもしれません。しかしその私たちをこそあなたが訪れ、出てきなさい、立ち上がりなさいと招いてくださることを信じ感謝をいたします。どうぞ毎日の生活の中であなたの栄光をこそ仰ぎ見つつ、またあなたの栄光をこそ喜び明かしつつ歩むことができるように導いてください。感謝と願いを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げします。